STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の中野智恵さんです。今日の放送はレッスン16、基本的な語順復習3をお送りします。
イランカラプテ、中野智恵です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。中野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はレッスン16、基本的な語順復習3ですね。
はい。
テキストをお持ちの方は10ページをお開きください。
アイヌ語には日本語でいう格助詞のがにをにあたる言葉が存在しません。なので単語を並べるだけで表現することができます。日本語を母語とする人は格助詞の使い方をとても注意して話しますよね。
ええ、
なので何々が何々に何々をがないっていうことは楽な反面ちょっと物足りない感じがありますよね。
はい、
ですがアイヌ語のお勉強なのでこの表現に慣れていただきます。
はい。
それでは例文に行きましょう。例文1、うららあって、うららあって、これで霧がかかるという文になります。
うららあって、うららあって、
このうらら、最後のらは軽く発音してください。
はい。
うらら
うらら、
はい、これで霧という単語になります。
はい。
あってはかかるという意味です。
あって、
はい、続けて発音してください。うららあって、
うららあって、
はい、霧がかかるという文になります。
はい。
2番目、せたほゆぷ、せたほゆぷ、これで犬が走るという文になります。
せたほゆぷ、せたほゆぷ、
せた、これは犬ですね。
はい。
アクセントはたに意識して発音してください。せた
せた、
はい。次、ほゆぷ、これは走るという意味の単語です。
ほゆぷ、
はい、この最後のぷですけどちょっと弱く発音がなりがちなのではっきりと発音してください。ほゆぷ、
ほゆぷ、
はい、せたほゆぷ、
せたほゆぷ、せたほゆぷ、
はい、これで犬が走るという文になります。3番目、すまえやぷきり、すまえやぷきり、これで石を投げるという意味になります。
すまえやぷきり、すまえやぷきり、
はい、このすまというのは石という意味です。その辺に転がっている石を指します。
はい。
まにアクセントを置くように発音してください。すま、
すま、
はい、これで石です。次、えやぷきり、発音に注意してくださいね。このぷとりはそれぞれ小さい発音です。
はい。
なのでぷのところで口を閉じて、りは軽く発音してくださいね。えやぷきり、
えやぷきり、
これは投げる、何々を投げるという意味で、すまえやぷきり、
すまえやぷきり、
もう一度いきましょう。
すまえやぷきり、
はい、石を投げるという文になります。例文4番目、ちくにペレパ、ちくにペレパ、薪を割るという文章になります。
ちくに
ペレパ、チクニペレパ。
はい、このチクニというのは木とか薪を意味する単語です。
はい、
ペレパ、このレは軽く発音してくださいね。
はい、
ペレパ、
ペレパ。
はい、これで何々を割るという単語になります。チクニペレパ、
チクニペレパ、チクニペレパ。
はい、薪を割るという文章になります。
はい、
例文5番目、チャペチェプエ、チャペチェプエ、猫が魚を食べるという文です。
チャペチェプエ、チャペチェプエ。
はい、このチャペはどういう意味でした？
猫ですね。
はい、次、チェプ、魚を意味する単語でしたね。この小さいプの発音は意識して発音してくださいね。
はい、
上唇と下唇が閉じた状態になっていることを意識して発音してください。チェプ
チェプ。
はい、最後飲み込むイメージで発音すると発音しやすいと思います。そして次、エ、これは何々を食べるという意味の単語です。これをつなぎ合わせて例文もう一度発音してみましょう。チャペチェプエ。それでは渋谷さん、発音してみてください。
チャペチェプエ、チャペチェプエ。
はい、これで猫が魚を食べるという文章になります。
はい、
例文6番目、チロンヌプイセポコイキ、チロンヌプイセポコイキ。これでキツネがウサギを取るという文章になります。
チロンヌプイセポコイキ、
イセポでお願いします。
チロンヌプイセポコイキ。
はい、 OK です。このチロンヌプ、最後のプは
小さいプの発音ですね。
はい、チロンヌプ
チロンヌプ。
はい、これでキツネを表す単語になります。
はい、
次、イセポ、ウサギを意味する単語です。
イセポイセポ。
はい、 OK です。次、コイキ、これは何々を取るという意味の単語です。
捕獲する、取るという意味ですね。
そうですね、その他にもいじめるとかいう単語の意味もありますが、
はい、
ここでは取るという意味で使います。
はい、
コイキ
コイキ。
はい、 OK です。では続けて発音してみましょう。
はい、
チロンヌプイセポコイキ、
チロンヌプイセポコイキ。
はい、もう一度発音してみてください。
チロンヌプイセポコイキ。
はい、 OK です。これでキツネがウサギを取るという文になります。
はい、
7番目、カスプスオマレ、カスプスオマレ。これで尺を鍋に入れるという文章になります。
カスプスオマレ、カスプスオマレ。
はい、このカスプというのは飛尺のことを言いますね。はい、発音に注意してくださいね。小さいプの発音ですよ。飲み込むイメージで発音してくださいね。カスプ
カスプ。
はい、 OK です。飛尺という意味です。次、ス、これは鍋を意味する単語です。ス、
ス、
ス、
ス。
はい、 OK です。スというふうに伸ばさずに発音してくださいね。
はい、
次、おまれ、これは何々を何々に入れるという意味の単語です。
おまれ。
はい、まあのところにアクセントがつくように発音するといいと思います。
おまれ。
はい、で、何々を何々に入れるという意味です。それでは続けて発音してみましょう。 カスプスオマレ。
カスプスオマレ。
もう一度発音してください。
カスプスオマレ。
はい、OK です。これで試着を鍋に入れるという文章になります。
はい。
アイヌ語には格助詞の何々が何々に何々をにあたる言葉が存在しません。なので単語を並べるだけで表現することができる言葉です。
はい。
また何々が何々に何々をつけないということは例文7カスプスオマレのように試着を鍋に入れると表現したときには試着に鍋を入れるとも取れるんですね、なので少し不便ではないかとも思われますが普通考えると考えがたいですよね。
そうですね。
なのでそれほど不便はないっていうことが分かりましたか。
はい。
今日のお勉強についてはここまでにしましょう。
ここではアイヌの言葉や文化、生活習慣について中野さんからご紹介いただきます。中野さん、今週は何のお話ですか？
今週はアエプ、食べ物、食料についてのお話です。アは私たち、エは食べる、そして小さいプが物、私たちが食べるもので食料という意味ですね。
はい。
狩猟採集民族であったアイヌの人たちは食べ物についてもいわゆる自然の恵み、つまり自然界の動植物に依存していたことは言うまでもありません、
はい、
そして春夏秋冬という大きな自然のサイクルの中で何が食料となりそれがいつどこで得ることができるかという知識は人々の長い歴史の中で獲得されて伝えられてきたわけですね。
はい。
そしてその自然から得られる食べ物や農作物などのアエプ、この食料は保存処理をされて蓄えられていました。陸獣や海獣の肉あるいは大型の魚の肉は細く切って天日干し、お日様に当ててきちんと乾かしてある程度水分を抜いてから囲炉裏の上でいぶしをかけて燻製にしました。
はい。
燻製による保存はアイヌ文化の中では頻繁に行われている保存処理方法で、植物や加工食品などもこの方法で保存されていました、
はい、
また独特な保存処理としては大葉よりの球根やジャガイモを発酵させることによって安定化し加工食品とする方法もありました、
はい、
こうして食料を蓄えておくことで自然の変動で恵みが少なくなっても困ることなく一年を通じてバラエティに富んだ食生活を維持してきました。
今日はアエプ、食料についてお話しいただきました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン17、簡単な表現4、数の数え方をお送りします。中野さん、いやいないけね。ありがとうございました。
スイ・ウヌカラン・ロー。またお会いしましょう。